はい、それでは特別企画スタッフ座談会を始めます。テーマはラジオ放送とアイヌ語、メディアの果たす役割、ミニ FM ラジオを始めてと、こういうテーマで、座談会を始めたいと思います。まずそれぞれ自己紹介をお願いしたいと思うんですけれども、まず藤沢さんお願いします。
はい、藤沢です。なんか自己紹介するのこれ初めてじゃないかなと思うんですけども、私はビラトリ町のフレナイという地域で、はい、ハーブを中心としました花屋をやっております。年齢はまああんまり言いたくないんですけど47歳、独身です。
はい、それでは次、はい、関さんお願いします。
はい、関元子です。3年前に二豚にへ今日構えるべく札幌から転居してまいりました。はい、仕事は現在は触れないにあります知的障害者の施設で、まあ、利用なさっている方たちの健康管理をやっております。もともとは病院に勤めてた看護婦であります。1953年生まれということで若干30年弱前に結婚しまして、確か子供は4人、夫は1人でございます。
わ、はい、かりました。スタッフの年頭ですかね。まあそれは内緒ですね。はい、それでは私、茅野史郎ですけれども、本職といいますか一番の仕事は茅野茂二豚にアイヌ資料館の副館長、学芸員を務めております。この FM ピサウシでは私、編成局長という肩書きもいただいて、やらせていただいております。はい、その他ですね、二豚にのアイヌ語教室の事務局長、そしてアイヌ語ペンクラブの事務局長ということで、はい、本職以外にいくつかの団体の、はい、まあ、事務局を務めたりして、はい、アイヌ語の普及ということに力を入れて、いろいろな形で少しずつではありますけれどもやっております。子供が2人おります。だいたいこのぐらいでリスナーの方に、どういう人間か、まあ、地元の方はもちろん承知してるんですけども、インターネットで、聞く方には、はい、ね、まあ、これぐらいの情報でだいたい3人の感じがつかめるかなという感じをしております。はい、それではですね、まあ、4月からこのラジオ放送を開始して、まあ、今回で9回目となりました。今までのこのラジオ放送の中で印象深かったことを、ちょっと聞いてみたいんですが、藤沢さん何かありますか？
そうですね、私はやっぱり二豚にニュースを担当してますんでね、ずっと Q シートを1年分見てみたんですけどもね、実にやっぱり歌り協会と、それから、要するに単一民族発言、同化発言、もう数えてみたら6月は歌り協会の、まあ、アイヌ協会名称変更の問題でしたけどね、はい、で8月この笹村理事長が解任されて、はいはい、ちょっと、はい、鈴木宗男に対する対応が悪いと、
はい、
それから今度9月には代議士の鈴木代議士の同化発言の弁明、はい、うん、それから11月には今度平沼鈴木両代議士への歌り協会抗議っていうね、うん、この時にはちょっと同心場ですね、ちょっと批判するような内容になったりしてみて、うん、で今月も大見大臣の単一民族発言ってね、まるっきりなんかもぐら叩きみたいでね、
そうですね、
そのことが1年続いてね、うんうん、よくこんなに出たもんだ
な、何回も何回もなんか繰り返して登場しましたよね、そのことね。
そうですね、この単一民族発言っていうのはもう当時の総理大臣中曽根総理の時代から起こっていることなんですよ。はいはい、これはもう誰でも見ればですね、在日コリアン、在日中国人、そしてアイヌ民族、沖縄、はい、琉球人というのか、沖縄人というのか、はいはい、旧琉球王朝の子孫もおりますのでね、これもう多民族国家に間違いないんですよね。
そうですね。
だからその辺が、まあ我々のラジオだけではなくて、他のメディアでも取り上げてはいるんですけども。
はい、どうして単一民族と言いたがるんでしょうかね、うん、この国の
まあね、本当、うん、私も
国を、ね、
そう、本当は多様性があった方が、はい、その社会、またはコミュニティ、国というのはこ
う
活力あると 私は思うんですよね。だからその辺がちょっと私も気にしてます。 まあ、あの、藤沢さんからですね、今、うたり協会に関する問題、または、その政治家の対立民族発言というような話が、まあ、興味深かったと、印象深かったということなんですが、はい、関さんはどうですか、4月から始めて。まあ、唯一の女性スタッフということで、あの、やってるんですけども
。そうですね、あの、まあ、ラジオ放送をする身になるとはね、あの、今年のお正月を迎えたときには、うん、全くこう予想だにしなかったことで、
はい、
で、まあ、あの、仕事以外に、あの、まあ、楽しみの一つ、1回のね、あの、楽しみごとの一つにラジオがなっているのが実情です。
楽しみもあるけど
ね。
でも、スポーツでも何でもね、ほら、本当の喜びを味わうためには、必ずこう、苦境を乗り越えなければ、本当の喜びを味わえないというのがありますから、ヒロさんはどうだ？
私の場合は、その、編集会議がね、
はい、
こう、第1回目の時は3回ぐらいやったと思うんだよね。それでいろいろリハーサルなんかもやったりして、1回目は一番なんか負担が大きかったような気が
する。
でも最近は編集会に3時間1回するだけで、本番に臨んでるので、まあ、少し負担は軽くなって、だんだん慣れてきたのかなという気はしますけども、ただ、このラジオをやって、ストレスは取れないです、私はね。
そうですか。
ちょっと、負荷がかかってる
んだよね。負荷がかかってる。でもまだまだ、あの、溜めてある力出し切ってないんじゃないのかしら。
そうかな。そうかもわかんないね。
うん。
うん、ということで、まあ私の印象深かった話というのは、このラジオ放送で生のアイヌ語をですね、
はい、
その、伝えることができる。うん、まあもちろん録音テープまたは CD を介してですけれども、はいはい、それが良かったなと思ってます。うん、それでちょっと二つ目のお話なんですけども、まあ、このラジオはアイヌ語を普及するために、まあ、貢献しようと、まあ、そういう考えのもとに、作られたわけですけれども、こういう点については、藤沢さん、いかがですか？このラジオ局の
私は、あの、アイヌ語教室の生徒でもあるんで、もう10年以上勉強してるつもりなんですけどね、まるっきり話す方はダメでね。今、あの、アイヌ語の地名についてね、あの、ちょっと興味持っていろいろやってるんですけども、10月に、あの、この教室の主催で、町内のアイヌ地名巡りやりましてですね。
そうですね、バスに乗ってね。
町内ぐるーっと回ってね、
うん
うん、まあ、紅葉見物だから、だったんですけど、その中で僕一つね、ものすごい収穫があったんです。と、
はい、
いうのは、あの、ビラトリ町北部に岩地市っていう、はい、はい、地区があるんですけども。
岩知る、なんだっけ、志
そうそう。
書きますね、ここではね。
岩知事って書くんですよね、
はい。
この意味の解釈についてね、ちょっと疑問に思ってたんですよね。
うん、
それは、あの、例えば、あの、山田修造さんの本なんかではですね、
はい、
岩知事で、山の中くぼみっていう意味なんですよね。
うん
う
ん、
どうも腑に落ちないなと思ってたんですよね。
うん、で、
その時に、うん、その時に、バスで、走ってた時にですね、その時、あの、このバスの中から見えた高い山々のことを何て言うんですかっていう質問が出て、うん、その時に、川上由衣さんが言ったのか先生が言ったのかちょっと忘れちゃったんですけど、岩んちしりっていう言葉が出たんですよね。
岩んちしり、
うん、岩んちしりっていうのはね、これ、まあ、分解すると、岩が6つ、6っていう数字ですね。で、地、我々の、しりが、シリがまあ大地、
ね、
モシリの
大地
ですね、
はい。
だから要するにこれ、あの6つのっていうのはもうアイヌ語で言えばたくさんのっていう意味になりますからね、たくさんの我々の山々っていう意味でね、ぴったりしたんですよね。これはあの誰も本に書いてませんからね。そうですね、これ僕のもんにしようかななんて思って
る。なるほどね。そうですか。まあ、藤沢さんはアイヌ地名などを、まあ、勉強する機会があって、よかったなという、あの、お話だったんですけれども、関さんはどうですか、このラジオ。
そうですね、まだ、あの、アイヌ語普及に、まあ、貢献してるっていうところまで、まだ行ってないと思うんですけどもね、子供たちに、こう、早口言葉してもらったり、あの、父のインタビューとかで、まあ、なんとかその、単一民族ではない、現にその生きてる人々が、あの、文化や言葉を使って生活してるっていうのを、まあ、あの、知るチャンス、そういうものの、あの、場にはなっているかしらという ところですね、現在はね。
そうですね。はい。話がだいぶ盛り上がってきたところなんですけれども、まずここでですね、音楽をお楽しみください。音楽の後に、まだこの座談会は続けてやっていきます。まず、スピードをお聞きください。